私たちの罪のための捧げ物としてのキリストの啓示、評価、適用、オーバービュー、悪魔サタンは罪の源です。罪は邪悪なものであるサタンの邪悪な性質です。サタンはアダムの堕落を通して自分自身を人の中へと注入して、今や罪深い性質そのものとなりました。それは堕落した人の中で法則として住み、活動し働いています。罪は不法です。意図しないで罪を犯すことが象徴するのは、私たちの堕落した性質の中にある罪、すなわち内住する罪が、私たちに無意識のうちに罪を犯させるということです。罪のための捧げ物が象徴するのは、キリストが私たちのために罪とされ、十字架上での彼の死を通して、罪を罪定めしたということです。キリストは罪を知らなかった方として私たちに代わって罪とされました。それは私たちがキリストの中で神の義となるためでした。私たちは再生された後、依然として毎日キリストを私たちの罪のための捧げ物とし、また私たちの違反のための捧げ物とする必要があります。人が神によって創造されたのは、神を表現し代行するためです。人は神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきです。もし私たちが自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために他の人を愛するなら、これは罪です。もし私たちが自分自身のために、また自分の将来のために子供を育てるなら、これは罪です。キリストが私たちの罪のための捧げ物となり、肉において罪を罪定めしたことの結果として、私たちは肉に従ってではなく、霊に従って歩くことができます。
第1日目、ローマ数字1。単数の罪は私たちの性質の中の内住する罪を指しています。複数の罪は罪深い行為、すなわち内住する罪の実を指しています。A、悪魔サタンは罪の源です。1、人の堕落を通してサタンのパーソンは人の魂と一になりました。サタンは人の体の中へと入り込んで罪となり、人の肉の死体の中で悪を行っています。2. 悪魔は罪人たちの父、嘘つきの父であるので、罪人たちは悪魔の子供たちです。3. 私たちは罪禍の中で生まれ、母の胎の中でアダムにある罪を持ち、生まれつき蛇の毒を持っていました。それは私たちを蛇、マムシの子らとします。B、罪は邪悪なものであるサタンの邪悪な性質です。サタンはアダムの堕落を通して自分自身を人の中へと注入して、今や罪深い性質そのものとなりました。それは堕落した人の中で法則として住み、活動し働いています。C、罪は不法です。2. ローマ数字2。意図しないで罪を犯すことが象徴するのは、私たちの堕落した性質の中にある罪、すなわちサタンからアダムを通して人類の中へと入ってきた内住する罪が、私たちに無意識のうちに罪を犯させるということです。A. この罪はローマ第7章において人格化されていて、サタンの邪悪な性質であり、さらにはサタン自身でさえあって、私たちの堕落した肉の中に住んでいます。私たちの肉は罪と一であるので、私たちが自分の肉から行うことは何であれ、善であっても悪であっても罪です。B、さらに肉は堕落した人を示しているので、堕落したあらゆる人は罪です。2日目、ローマ数字3。 罪のための捧げ物が象徴するのは、キリストが私たちのために罪とされ、十字架上での彼の死を通して罪を罪定めしたということです。A、神である言葉は、罪の肉の様において、すなわち堕落した人の様において肉体となりました。1、キリストは人の様においてのみ堕落した人であったのですが、キリストが十字架上にいたとき、神はその様を実際のものとみなしました。2、罪、古い人、サタン、この世の支配者は、皆肉と一であるので、キリストが肉体において死んだとき、罪は罪定めされ、古い人は十字架につけられ、サタンは滅ぼされ、この世は裁かれ、この世の支配者は追い出されました。3、このゆえに、すべての消極的な事柄は、キリストの肉体における死を通して対処されました。これが罪のための捧げ物の効力です。B、人の肉の中にあるサタンの邪悪な性質は、キリストが蛇の形において死ぬことを通して十字架上で裁かれました。それは信者たちが永遠の命を得るためです。C、キリストは罪を知らなかった方として、私たちに代わって罪とされました。それは私たちがキリストの中で神の義となるためでした。3日目、ローマ数字4、私たちは再生された後、依然として毎日キリストを私たちの罪のための捧げ物とし、また私たちの違反のための捧げ物とする必要があります。 A、 捧げ物の頭の上に手を置くことは、捧げるものと捧げ物との結合を表徴します。 B、キリストを私たちの罪のための捧げ物とすることが意味するのは、堕落した人の性質の中にある罪が罪定めされ、私たちの古い人が対処され、罪そのものであるサタンが滅ぼされ、この世が裁かれ、この世の支配者が追い出されるということです。1、この世の支配者の支配者という言葉は、権威や権力、権力闘争を暗示しています。2、権力闘争は、肉、罪、古い人、サタン、この世の支配者の結果、結末です。3、罪は権力闘争と関係があり、罪の法則は神と争う自然な能力、力、活力です。
第4課、ローマ数字4の C、 私たちは光である神との真の親密な生きた愛の交わりを通して、自分が罪深いことを認識し、キリストを私たちの罪のための捧げ物とします。 1、 私たちは主を愛し享受すればするほど、ますますいかに自分が邪悪であるかを知るようになります。 2、私たちは自分が罪深い性質を持っていることを認識して、キリストを私たちの罪のための捧げ物とすることによって、裁かれ服従させられます。そしてこのような認識は私たちを保護します。なぜなら、このことは私たちが自分自身に何の信頼も置かないようにさせるからです。3、私たちはダビデの経験から学び、自分自身にほんのわずかな信頼も置かないようにすべきです。4、神は苦痛のある方法を用いて、私たちが失敗することを許します。それは私たちがいかに自分がひどくて、醜く、忌むべきものであるかを見て、自己から出てくるすべてのものを放棄し、神に完全により頼むためです。 第5課、ローマ数字 4-D。 私たちは全焼の捧げ物としてのキリストを、すなわち神のために絶対的である方を享受するとき、いかに自分が罪深いかを認識します。そして私たちの罪のための捧げ物としてのキリストを享受することができます。1、人が神によって創造されたのは、神を表現し代行するためです。人は神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきです。2、私たちが自分自身から行うどのようなことも、良くても悪くても自分自身のためです。そしてそれは自分自身のためであって、神のためではないので、神の目に罪深いのです。スモール A、もし私たちが主に仕えることが自分自身のためであるなら、これは罪です。スモール B、もし私たちが自分自身を述べ伝えるなら、これは罪です。スモール C、もし私たちが自分自身のために義なる行い、施し、祈り、断食のようなをして、自分自身を表現し、見せびらかすなら、これは罪です。スモール D、もし私たちが自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために他の人を愛するなら、これは罪です。スモール E、もし私たちが自分自身のために、また自分の将来のために、子供を育てるなら、これは罪です。第6日、ローマ数字5、罪のための捧げ物の地には4種類の効力がありました。A、地の一部は集会の天幕に持ってこられ、エホバの御前で、死聖所の垂れ幕の前に、7度振りかけられました。これが表彰するのは、キリストの血が私たちの贖いのために、天の死聖所へともたらされたということです。B、血の一部は、強断の角につけられました。これが表彰するのは、キリストの血による贖いが、私たちが祈りの中で神と接触することを通して、神の臨在の中へともたらされるのに効力があるということです。C、血の一部は全焼の捧げ物の祭壇の角につけられました。これが表彰するのは、キリストの血が私たちの贖いのために効力があるということです。D、血の残りは全焼の捧げ物の祭壇のもといに注ぎ出されました。これが表彰するのは、キリストの血が私たちの良心の平安のために十字架で注ぎ出されて、私たちが神によって贖われ、受け入れられていることを私たちに保証したということです。ローマ数字6、キリストが私たちの罪のための捧げ物となり、肉において罪を罪定めしたことの結果として、私たちは肉に従ってではなく、霊に従って歩くことができます。
御言葉第1日、ローマ5章12節。こういうわけで、一人の人を通して罪がこの世に入り、そして罪を通して死が入ったように、すべての人が罪を犯したために死がすべての人に及びました。詩編 51-5 誠に私は罪禍の中で生まれ、罪の中で私の母は私を身ごもりました。第1コリント 15-3 私が受けてあなた方にも伝えたことは、まず第一にキリストが聖書に従って私たちの罪のために死なれたこと。第2日、ローマ 8-3 律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。第2コリント 5-21 神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。ヨハネ 1-14 そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。3-14。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。第3日、第1ヨハネ 1-8。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9. もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。4-3。もし油塗られた祭司が罪を犯して、彼は自分が犯した罪のために傷のない群れのお牛一頭を罪のための捧げ物としてエホバに捧げなければならない。4-4。その人はそのお牛の頭の上に手を置き。第4日、第1ヨハネ 1-5。さて、私たちが彼から聞いてあなた方に伝える知らせはこれです。すなわち、神は光であって、神の中には少しの暗闇もありません。第1ヨハネ 1-7。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。3-3。なぜなら、私たちこそ割礼のものであり、神の霊によって使え、キリストイエスの中で誇り、肉を頼みとしていないからです。第5日、6-25。罪のための捧げ物の規則は次の通りである。罪の捧げ物は全焼の捧げ物がほふられる場所で、エホバの御前にほふられなければならない。それは最も清いものである。6-1。あなた方は人に注目されようとして、自分の義を人の前で行うことがないように注意しなさい。そうでないと、あなた方は天におられるあなた方の父の褒賞を受けることはない。6-3。しかし、あなたは施しをするとき、右の手がしていることを左の手に知らせてはならない。第6日、4-4-7。その人はその牛を、集会の天幕の入り口に、エホバの御前に持ってきて、そのお牛の頭の上に手を置き、そのお牛をエホバの御前でほふらなければならない。油塗られた祭司はそのお牛の血から取り、それを集会の天幕の中に持ってこなければならない。祭司は指をその血の中に浸し、その血をエホバの御前で聖なるところの垂れ幕の前に7度振りかけなければならない。また、祭司はその血を集会の天幕の中にあるエホバの御前の香り高い香の祭壇の角につけ、そのお牛の血の残りすべてを、集会の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇のもといに注ぎ出さなければならない。4-25。祭司は指でその罪のための捧げ物の力取り、それを全焼の捧げ物の祭壇の角につけなければならない。彼はその血の残りを全焼の捧げ物の祭壇のもといに注ぎ出さなければならない。6-15-16。割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。そしてこの規範によって歩くすべての人、すなわち神のイスラエルの上にどうか平安と憐れみがありますように。
1. 神は人の失敗と失望を用いて罪のための捧げ物としてのキリストに来させる。信者の中における聖霊の最初の働きは、彼が救われた後、彼に事故を知らせることです。それは、彼が神の御心に従って、事故から出てくるすべてのものを放棄し、神に完全により頼むためです。しかしそれはなんと難しいことでしょう。事故を認識することは、なんと人に栄光を与えないことでしょう。事故を捨てることは、なんと耐え難いことでしょう。しばしば信者は事故を知らず、知ろうともしません。 彼は自己を知らないので、自己は信頼できるものであると考えます。彼は自己を知ろうとしないので、聖霊は神の光の下で彼の真の状態を彼に啓示することができません。このような状況の下で、神はさらに苦痛のある方法を用いて、信者に自己を知らせるしか方法はありません。この方法は、神が故意に彼が失敗することを許すことです。しばしば信者たちは霊的な行程においてわずかばかり前進するとき、自分たちは勝利を得ており、性別されていると感じます。しかし、彼らが満足しているとき、神は彼らを失敗させ、他の人と同じように、あるいは他の人たちよりもさらに悪い罪を犯させ、こうして彼らに、彼らが他の人よりも全く良くないことを認識させます。もし私たちにローマ人への手紙第7章の経験がなければ、すなわちもし私たちが自分自身の失敗を見ないなら、私たちは勝利を得ることはできません。私たちはすでにクリスチャンになって長年になります。なぜ主は私たちが何度も失敗するのを許されるのでしょうか。私たちが失敗するのを許される背後に、主には素晴らしい意図があることを私たちは認識しなければなりません。主の意図は私たちがうまくできないことを私たちに示すことです。私たちは救われる以前にうまくできませんでした。そして救われている今も私たちはうまくできません。主は私たちに、私はできませんと告白してほしいのです。もし私たちがこのことを言うことができるなら、私たちはかなり良いのです。中高生編。罪のための捧げ物を経験するために、御言葉の照らしと自分の過去の失敗から自分がただ罪に他ならないことを知る必要があります。あなたは、私は罪に他なりません。I am nothing but sin と祈ってください。堕落した人は罪深い、sinful だけでなく、罪、sin そのものであり、罪で構成されています。神はあなたの事故に全く望みがないことを知らせるためにあなたの失敗も用います。ローマ7章19節。私は自分の欲する善を行わず、かえって自分が欲していない悪を実行しています。20節。もし私が欲していないことを行うなら、それを行い出すのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪です。21節。そこで私は善を行おうと欲している私に、悪が共にあるという法則を見出します。22節。私は、内なる人によれば神の律法を喜びますが、23節。自分の死体の中には別の法則があって、私の思いの法則に逆らって戦っており、私の死体の中にある罪の法則の中に私を虜にしているのを見ます。24節。なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはローマ7章の失敗と失望の経験を経て8章の解放を経験しました。同様に神はあなたの失敗と失望を用いてあなたが罪に他ならないことを知らせるのです。例えば、あなたはテストのために勉強をする計画を立てます。しかし、勉強し始めると計画倒れになり、自分の理想とはかけ離れた現実を見出します。また、クリスチャンとして嘘をつきたくないので、嘘をつかないことを決心します。しかし、決心した後、すぐに嘘をついてしまいます。これはあなたの中に住んでいる罪があなたの善を行おうとする意志に戦いを挑み、征服し、罪を犯させるのです。このような経験を経過して、あなたは今、キリストをあなたの罪のための捧げ物とする準備が整いました。ハレルヤ、主を賛美します。あなたは次のように祈ることができます。罪のための捧げ物としてのキリストがなければ、私はただ罪に他なりません。そして何もすることができません。しかし、私はキリストの中で全てのことを行うことができます。Apart from Christ as our sin offering, I'm nothing but sin and not able to do anything, but we can do all things in Christ.
経験に、神のために絶対的に生きるという観点から罪のための捧げ物を経験する。神は私たちを私たち自身のために創造したのではありません。しかし、私たちは神から独立して生きています。私たちは人を憎むとき、神から独立しており、人を愛するとき、やはり神から独立しています。これは神の目に、私たちの憎しみも愛も同じであることを意味します。さらに、私たちの憎しみも愛も私たちの霊からではありません。 そうではなく、いずれも私たちの肉からであり、いずれも善悪知識の木からです。善悪知識の木はサタンを象徴します。行うことが善でも悪でもサタンからであるかもしれません。私たちが自分自身から行うどのようなことも、良くても悪くても自分自身のためです。そしてそれが自分のためであって罪であることを私たちは認識する必要があります。私たちは自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために人を愛するかもしれません。クリスチャンの親として私たちの子供に対する愛は肉の中にあるかもしれません。新約は主の中で子供を育てるように私たちに勧めています。しかしながら私たちは自分自身のために、また自分の将来のために子供を育てるかもしれません。これは罪です。在職青年、大学院生編。人が神によって創造されたのは神を表現し代行するためです。人は神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきです。もしあなたが主に仕えることが自分自身のためであるなら、これは罪です。もしあなたが自分自身を述べ伝えるなら、これは罪です。もしあなたが自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために他の人を愛するなら、これは罪です。もしあなたが自分自身のために、また自分の将来のために子供を育てるなら、これは罪です。あなたはキリストを全焼の捧げ物として享受すればするほど、自分がいかに罪深く、罪に他ならないことをますます認識します。そしてあなたは以前よりも深く、彼はあなたの罪のための捧げ物とすることができます。また、あらゆる違反の源はあなたの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因が神のために絶対的に生きていないことであるのに気づきます。あなたは自分の職業を自分の享受と栄光のためであると考えてはいけません。また自分のため、あるいは自分の家族のために仕事をしてはいけません。神のために絶対的に生きるという光の下で、あなたには罪のための捧げ物としてのキリストが必要です。あなたは毎日、キリストをあなたの罪のための捧げ物とし、また違反のための捧げ物とする必要があります。そしてさらに深く、キリストをあなたの全焼の捧げ物として経験します。大学院の入学試験に関する兄弟の証。私は大学4年生の夏休みに大学院受験のために勉強をしていました。その当時、同級生の就職活動は夏休みより前に終わり、就職先が内定していました。私は大学院受験のために就職活動をしていませんでした。受験日は10月にあり、もし不合格になると、それから就職活動をすることはほとんど不可能で、1年間就職浪人する必要がありました。このような状況と私が4年間あまり熱心に勉強していなかったことから来る学力不足のゆえに、私は非常に焦り、主よ、私が大学院の受験が合格するように助けてください。合格すればその後何でもしますので、とにかく合格させてくださいと祈りました。祈った後、主は私に尋ねられました。あなたは大学院を愛するのか、それとも私を愛するのか。私は直ちに答えました。主よ、そんな厳しいことを言わずに、とにかく通してくだされば何でもしますのでお願いします。しかし主は続けて同じ質問をされました。あなたは大学院を愛するのか、それとも私を愛するのか。このようなやりとりが何度もあった後、私は主を変えることができないことを理解し、主に祈りました。私はあなたを愛します。仮に大学院を不合格になっても、私はあなたを愛します。私は不合格になるとかっこ悪いと考えることを一切忘れ、ただあなたを見つめあなたを愛します。不思議なことにこのように祈った後、直ちにキリストの平安が私の内側にやってきました。そして大学院の進学は主が導いておられるという確信を得ることができ、主の導きの下で合格することができるという感覚を持つことができました。その後勉強に集中して準備することができ、結局合格することができました。